毎度です。大阪からご縁がありましてやってまいりました。なんかこの感じがクジラの尻尾にも見えて女の人のお尻にも見えて面白いなと思っております。とりあえずここの場に立たせていただいて感謝いたします。では一つ、なんだろうな、とりあえず順番はこの場で考えたんですけど、読ませていただきます。長丁場なんで適当にくつろいでください。大きな足の小さなお話。とてつもなく大きな足は怖がりで、踏むことができない、歩けない。とてつもなく大きな足は、一足踏み出せば、大地を木々をなぎ倒し、街に並ぶ灰色のビルや、ブンブン並ぶ車なんかもぺたんこにできた。とてつもなく大きな足は、少しおしゃべりしたり、少し泣いたり、少し笑ったりしたかったのだけれども、彼の足は何も過ぎていた。何をするにも過ぎていた。とてつもなく大きな足は少し臆病だった。踏みつけながら歩くなど慣れないことだと彼はつぶやく。そのうち彼は自分の足を食べ出した。むしゃむしゃむしゃむしゃ頬張って、歩けなくなった大きな足はとても幸せで、もう困ることもなくなってとても幸せだった。そんなお腹いっぱいなお話。いっぱいあるんで、そんないちいち大丈夫ですよ。気軽なもんもいきます。はい。エッグでバッグがパニックでショック。仕事で打ち合わせまでの移動中、電車に乗ってうつらうつらしていたところ、不気味に忍び寄る黄色の影、ズボンの上に滴る気味の悪い液体のようなもの、とろーりひたひた嫌な予感、なんじゃこりゃと思い、ガサガサカバンを探るも全くこだわりあたりがなく、向かいに座るカップルから怪しい目線をいただくも、表面探るだけじゃらちまかず、その場でガッサーとカバンの中をひっくり返し始めた、私なんですが、高齢寸前折り込みチラシの原稿、ビールな気分、ビール日和、ビール万歳、ビール色の内側のゲラ、打ち合わせのメモだの、業者からの資料だの、なんだかんだ、その他に紛れて、液体、とろーり、卵の殻を発見。君の名は？そう、卵。と、その残骸。やっと思い出した。その前日の夕方、これ家帰ってお食べと商品部のおじさんから温泉卵をもらったんだった。そしてそのままカバンに入れて外に出て、そのままカメラマンからの写真のポジを受け取る際、1時間待たされ、上司から追い詰められ、業者からの納期が伸びるなら、あれはまだか、これまだかの、その間のいろんな仕事のなんやかんやで忘れちまってた。卵。カバンの内部は見事に黄色の海のパニック状態。哀れ気の毒な書類、紙たちもまあトロトロで、そのまま泣く泣く仕事に行きました。最近年なのか忘れっぽいんだ。そもそもなんだか仕事が多すぎて余計に忘れんだ。長年仕事をしているオタク DJ アキラさんに打ち合わせの際説明するも、卵をそのままカバンに入れとく方が変とうひゃうひゃ大笑いされ、全くその通りだと納得し、卵ショックを引きずりつつも、その帰りスーパーで6つ入り L パックの卵126円を買いました。自転車の前かごに乗せようとしたまさにその時、べちゃ。そのビニール袋はもともと端っこが破れており、俺のハートも破れました。そのままスーパーのレジおばさんに破れにかぶれた俺のブレイクしたハートを、悲しみ怒りをぶつけたところ、卵は無事無料で交換と相成りました。以上、卵2連発、悲しみにくれる、エッグでバッグがパニックでショックの続きのお話、続きのお話があります。ある日、飲みかけのコーヒー牛乳を入れていると、書類たちはひたひたにコーヒーブローに使っていました。ある日、歯医者さんにこちらへどうぞなんて示された場所に素直にカバンを置くと、なぜか煙が上がり、ヒーヒーのフーフーなんて寝転がったままもごもご、治療中叫んだものの、気づいてもらうのが遅く、すでに天井まで被爆しらが上がっていました。これで粉さえぶちまけば、カバンの中でたくさんクッキーが焼けるな。そんな湿っぽくない、まるで粉っぽい話が私の周りで、まことしやかに噂されております。で、次、男性の方はあまり見たことのない風景を一つ読みます。銭湯、パコーンとタライがひっくり返る、ザパーンと背中からお尻から湯をまとい、ぺったりぺったりすっぽんぽんの足同士がすれ違う、すっぽんぽんの体にぺたり太ももの上、ぺたり頭の上、ぺたり肩の上、それぞれタオルを乗っけた女たちが一斉に鏡を向いて丸出しのお尻をこっちに向けて白い泡を揺らしている。 ワイワイ湯に浸かっている。私は銭湯が好きだ。真っ裸になって女の真っ裸を混ざる、真っ裸に混ざるのが好きだ。幸いここじゃただでおっぱい見放題、眺め回したい放題。男性諸君羨ましかろう。自慢ついでに私は以前連れと南のキャバクラに行って、そこの店のお姉ちゃんの生おっぱいを実際に触らせてもらったことがあります。やわ肌の熱き四方に触れもみで道をのくなんで、しとんでもなかった。すみません噛んでしまって。まあ柔らかいのなんのって、その時も羨ましがる連れを尻目に、女性は無料ですなんて言われたから、女に生まれてつくづくラッキーでした。新今宮ら辺は家賃安くてえらい住みやすいらしいわ。まあ優子ちゃんえらい大きなって、今いくつ？ああそう、今が一番ええ時期やね。だいたいいくつになっても今が一番いい時期やねというオチ。夢で卵みたいなつるんと毛のない優子ちゃんもお口あんぐりでございました。母娘が仲良く手中を流し合ったり、小さな坊やがポークピッツを股に仁王立ちしてこっちを見ていたりします。えぐり切り掘られたようなちぶさの跡、のこぎりで柿崎に折られたような勲章物の腹の傷、ザクロが割れたような赤黒いシミ、すべての熱を外に放出し終わったような皮と骨だけの女、とにかくむしゃぶりつきたくなるようなプリップリのまっさらな女、干した大根のような木の年輪のような、食べるときっとスルメみたいに味わい深そうな老婆。ザバーッと湯船を上がるたび、丸裸の女たちとすれ違うたびに、匂い立つ肌の温度、熱気、それぞれの女の体と鮮烈な光景が刹那蘇える。声にならない体が星飛ばしる。むき出しの体から何やらいろいろはみ出ている。濁った汗になって滴り落ちる。昔々とある高校の教室で、天井まで積み上げられた救援物資に埋まりつつ、俺3人掘り出したで、俺5人なんて次第にヒートアップする灰は、授業終わりにガラガラ扉を開け廊下に出ると、よっなんて自衛隊の兄さんと廊下に出て挨拶をする日々。そんな兄さんが乗るアーミー柄の車や、空から降ってきたテント満載のグランド、汗ひたひた駆け抜けておりました。電車の窓から傷だらけの六甲山、その手前はどこまでも続く青いビニールシートの海だ。もう二度と見ることのない風景も街並みも人も、容赦なくその青から土に潜ってしまう。深くそのバームクーヘンみたいに丸まったアスファルトのさらに奥へと潜ってしまって、あんまりのスピードで遠くなるもんだから、学生カバンにこう膝で無理やり2つ折りにして突っ込んだネギが目に染みました。お湯などない、布団で眠ることもない色組みの日々、そんな転倒ビギナーの私を包んでくれた、もんわり湯気立つ銭湯の風景も、女たちのむき出しの体も、交わす会話も相変わらずだった。夜の闇が沈んだような湯の上を這うように白い煙が舞う。たとえ明日世界が終わりという日でも、きっとここじゃいつでも、今が一番ええ時期やねと丸裸の女が笑いながら声をかけている。そもそも銭湯の中じゃぬがんと湯に浸かれへんからな。いつでも無防備のすっぽんぽんのポンなのだ。拍手いいですよ。もうそんなもうとんでもございません。何やったかな。で次、教習。夕暮れ時の赤い太陽の光が小さなズックを履いた足の裏を伝い、ジャングルジムのひんやりとした鉄をほとほとと滴って、まだ暖かな地面へと溜まっていく。金と赤の狭間の夕焼け空のど真ん中、ジャングルジムのてっぺんで、地球最後の日は空気がなくなって、だから人は皆自転車のチューブを吸って生き延びるんだと、あの子が言った。地球最後の日、空気がなくなるから人は皆いかにも頼りなさそうな自転車の細いタイヤに口づけする。遠い幼い日、そんな日がすぐそばまで来ているのだろうと、それは本当だろうと思って知った。あの子はいなくなり、地球は終わらなかった。ただ カエルぴょこぴょこ歩く時代終わり、メダカの学校は見当たらず、春の小川は流れ流れてせき止められて、垣根の垣根の曲がり方では行動ですからと、燃える焚き火は消されてしまった。カラスは山に帰らずに、半合の巣で眠り、お寺の鐘も錆びついて、いつか来た道は雨すら染み込まない。夕焼け小焼けの赤とんぼのいない夕焼けは、十字架のように屋根と屋根に突き刺さるアンテナのその上の、蜘蛛の巣みたいにもつれ合う電線のさらにその上、ただビルとビルの隙間から覗いて見える。その赤色が電車の窓にゆらゆら映っている。すべて死んでしまっても赤赤燃えて光って映る。ゆらゆら揺れるあの赤の中に飛び込んでしまえばいい。ただ映る赤と映されている赤、どちらが本当かいつも迷ってしまう。地球最後の日、たとえ空が緑になって赤い太陽が見えないくらい真っ黒雲に覆われてしまっても、トンボのメガネは水色メガネ、青いお空を飛んだからと、トンボの目で映した青が青く青く残り続けるだろう。それはそれで本当の青だと私は思う。あの感謝を込めて最後に一つ読ませていただきます。すいません、長丁場でね。君と別れた朝に、私は昔一匹の魚でした。私は昔一匹のカエルでした。私は昔一匹のトカゲで、1羽のニワトリでもありました。何十億年もの地球の生命の海をたった一匹で旅をしました。途中で終わればいいものを人まで旅しただけのこと。アイヌの人々は赤ちゃんと老人を神の国に近いものとして大切にするという。差し当たって私は今神から一番遠いらしい。それならやっぱりうなずける。もしトカゲだったなら、もしカエルだったなら、もし魚だったなら、もっと海に近ければ、もっと何かに近かったかもしれないのに、世界は灰色になってしまった。何の温度も温かみも失い、カレンダーをめくる意味もないので、春も夏も秋も冬も知りようがなかった。高架下のライブハウスはまるで隠れ家だった。青い青い時代は本や音の中に隠れてやっと呼吸していた。働けどなんてじっと手を見る暇などない。私はひたすらお金を動かす言葉だけに追われ、たまに駅の改札にカタンと締め出され、白と黒の冷たい山積みの原稿と紙の束たちを螺旋状に積み上げて街のあちこちばらまくだけの。君も昔一匹の魚でした。君も昔一匹のカエルでした。君も昔一匹のトカゲで、のしのし歩く象でもありました。何十億年もの地球の生命の海を私の中で旅をしました。気がつくと、ひび割れた裂け目から光が漏れて、遥か昔の生命の海、太古の海か広がる世界から放り出されたのだ。それは光も闇もない世界から、朝と夜が分かれ、雲も風も混ぜこぜにならず、大地と空に一本筋の裂け目が広がり、すべてが別々の名前を持つ世界へ。君と私が初めて過ごす朝も、ずっとその前から世界を続きを演じている。何も変わらない朝なのに、ひたひたと近づく太陽の光、遠くに聞こえるトラックのエンジン音と、まだ静かに眠る人たちの寝息と、すでに働く人たちの靴音、街が呼吸をし始めるその瞬間、屋根よりずいぶん高いぐたっとしていた鯉のぼりを元気にして、燃える木々の葉と葉の間をくぐり抜け、星のように瞬く白爪草の丘を分け入って、列を作って蟻が運ぶ蝶の羽を揺らし、ポテポテと膨らんだまん丸なタンポポ綿毛をすっぱだかにした風が、今たった今君と私のそばを吹き抜けようとしている。私の体内にもう一度、その桜の花のひとひらの温かみや雨が肌に滴る感触、ブランコの高さと青さ、再び風の温度と手触りと光と朝の気配、その匂いが私に戻ってきたのだ。私はもう一度世界と遊んでもらえるだろう。ずっと泥の中に潜んでいたんだが、 やっぱりお日様の下もいいものだと、君と私がくっきりと別れた日、君がやってきた朝に。